アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は3月6日に大阪アジアン映画祭で上映されたインドネシア映画ジャカルタ13爆弾のアンガドゥイワス・サソンコ監督のアフタートークです。監督の経歴、制作の経緯、光と影の演出他について語っています。
監督はインドネシアでもともと大学で政治学を学んでいらっしゃったと、あのこちらのパンフレットにも書いてあったんですが、そこから映画の世界に入られて、今すごい大ヒット監督として活躍されていると聞いているんですけれども、ここに至るまでの、この監督になるまで、なぜ政治学から映画というところに来たのか、ちょっと最初に、ね、聞いておきたいなと思うんですが。
ポリティック、まだ私はウリベスラセル、たびくなっぱダリドニア、アカデミサとポリティック、ムジャリ、ストラダラと、ポンバッフィルム。Perlu diceritakan sedikit.
Saya membuat film sejak SMA, dan kebetulan sahabat yang bersama-sama saya sejak SMA membuat film tahun lalu memenangkan Grand Prix di Osaka, Gina Esnur. Jadi saat setelah SMA kami berdua bekerja di dunia film sambil kuliah.
私は高校の頃からですね、友人と一緒に映画作りをしてきてですね、で大阪の映画のコンテストみたいなもので、そこでグランプリを取ったことがあって、でそれからずっと大学の時代もですね、映画を撮るようになりました。
Sehingga bisa dibilang bahwa film menemukan saya lebih dahulu, baru saya belajar politik.
だから要はですね、私は映画の方が先に出会ってるんですよね。その後に政治を学ぶということになる、逆になってる。
で、今回はね、もうかなりその もともと専門なポリティカルな感じもありながら、クリミナルサスペンス、素晴らしい形で見せていただいたんですけれども、インドネシアちょっと私あまり詳しくないので、ちょっとこの映画の背景みたいなことを聞きたいなと思っているんですけど、今インドネシアの政治はどうなっているのかとか、今こういうクリミナルな実際にこういう事件があって、そういうのを背景に映画にしたのかみたいなことをお聞きできればと思うんですが。
Sebetulnya kalau bisa dibilang saat ini untuk membuat film cukup bisa banyak berbicara, walaupun beberapa saat yang lalu ada film dokumenter tentang eksil politik yang sempat dilarang tayang di beberapa daerah, tapi sebagian besar cukup kondusif。
この間ですね、やっぱり映画は割合比較的自由に作れるようになって、でそのこれまで、いくつかの地域でですね、政治的な理由でですね、上映できなかったようなものもあったわけですけれども、それが徐々にこう上映できるようになった、自由にそういうものを作れるようになった、自由にそのことをこうそういう政治的なことが映画の中でも語ることができるようになったということですね、なっています。
Salah satu yang melatar belakangi film ini adalahkasus-kasus penipuan investasi selama masa pandemi, karena banyak orang tidak keluar rumah, mereka memakai uangnya, orang-orang yang menengah ke bawah memakai uangnya untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ternyata merupakan skema Ponzi atau penipuan。
ですね、パンデミック、つまりコロナ以降ですね、その非常にこう経済的には貧しい人たち、中流以下の人たちがですね、そのお金の投資、詐欺まがいの投資話になけなしのお金をこう費やしてしまう、だから家から外に出ないことでですね、そういうところの投資話ができてですね、そのお金を使っちゃったということが、結局犯罪ですね、犯罪に巻き込まれてしまったということがあります。
namun sayangnya sampai hari iniKasus-kasus tersebut belum ada kejelasan, dan tidak ada satupun orang yang dipenjara karena penipuan investasi tersebut.
で、このですね、詐欺まがいのその投資話があってですね、犯罪なわけですけれども、彼らは今日に至るまでですね、誰一人としてその捕まっていないということに。
sehingga saya membayangkan bagaimana kalau di sebuah film, di sebuah cerita, ada sekelompok orang korban yang kemudian melakukan perlawanan dan balas dendam.
でそれで私はフィルムこの映画の中でですねこうした被害者が一つはその復讐という形でこの、まあ、それをやるということをですね描こうと思いました。
Dan di Indonesia seringkali terorisme distigma sebagai sebuah aksi berlandaskan agama.
でこのインドネシアの場合はですねこのテロというとですねどうしてもその宗教絡みのものにまあ、考えられがちなわけですね。ところが、
tapi saya membayangkan sebetulnya dari apa yang saya pelajari, aksi terorisme seringkali sebetulnya berasal dari kemiskinan struktural, ketidakberpihakan kekuasaan pada mereka yang lemah dan juga ketidakadilan dan ini yang coba saya bingkai dalam film aksi spionage ini.
それでですね、私は今回のそのまあスパイ映画って言っていいかもしれませんけども、それがですね、そのテロというとですね、どうしてもその宗教的なものになってくる。しかし実際はいろいろこう学んでいて、私これまでいろいろ勉強したんですけれども、それを勉強していくとですね、ここには貧困という問題が非常に大きく絡んでいたと。でまあ、その貧困ということをベースにその貧困が非常に構造的なものであるとで、まあ、それをなんとかですねそこの中にある不正義、まあですね、それ不公平というかそうしたものをですねこの映画の中で描ければと思いました。
はい、ありがとうございます。じゃあこの映画の中に出てきたスルヤ基金というのはインドネシアの方が聞いたら あの事件のことだなって皆さんが分かるような形なんですかね。
いや、karena di film ini nama perusahaan investasinya Dana Surya. Cerita sebenarnya nama perusahaannya Koperasi Indo Surya. Jadi saya hanya mengganti satu nama.
これはこの映画の中ではですね、Dana Surya というになってますけども、これまあ、コーポラシースリアって言ってですね、本当はだからちょっとだけ名前変えただけでスリアという名前は同じなんですね。
もうそのまんまなんですね。なるほど。ね、きっと会場の中にも皆さんご質問されたいという方いらっしゃると思うのでちょっとね Q&A にさせていただこうかと思います。
ありがとうございました。インドネシアでの受け止め方についてお尋ねしたいと思います。犠牲を出さずにシステムを変えたい社会のシステムを変えたいという悪いように共感する人がきっと多かったろうと思うんですがなかなか犠牲を過激な方向に行くアロクはどのように皆さん受け止めていたでしょうか。教えてください。
Secara komersial film ini menjadi salah satu box office tahun lalu di Indonesia dan memang secara pendapat dapat dilihat dari sosial media banyak yang bersimpati pada karakter Waluyo tapi juga tidak sedikit yang juga bersimpati pada karakter Arok walaupun mereka tahu apa yang Arok lakukan adalah salah.
まあ、工業的にはですね非常にまあ成功してですね社会的な評価も高かったわけですけれども多くの人たちはやはりその悪い今言われたワリオさんの側に立つとしかしながら一方ではですねアロックテロリストのアロックがですね非常に過激な方法でそれは間違いではあるんだけれども彼に共感する人たちもいたという感じです。
ありがとうございました。本当に普通の映画館でねやれるようなすごい作品だと思いますし内容的にも非常にこう惹かれもいっぱいあるんですけどそこでちょっと私インドネシアって言ったらやっぱり、ムスリムっていうかそういう関係をちょっと思い出してしまうんですね。で今、まあ、監督おっしゃったみたいに、テロとかそんなのあったらやっぱりちょっとムスリムっていうか宗教的なのにどうしても頭の中が出てくるんですけどそれはなんか監督さんによるとあまりそれではなくて貧困の方をっていうことでそこ分かったんですけどインドネシアって考えたときに今ここのストーリーの中の、内通者のあの女性いましたよね。あの女性ね普通の格好をずっとしてたのに最後のところらへんだけねなぜかしらタンクトップみたいなの着てるんでね なぜああいう風にしたのかなってなんかちょっと宗教的にはあまりなんか良くないんかなとちょっと思ったんですけどその辺の監督さんのお考えをお願いればと思います。
Terima kasih atas pujiannya. Gita memang saya tempatkan sebagai plot twist dari cerita karena biasanya dalam film-film espionage dibutuhkan fungsi frenemy atau yang awalnya terlihat seperti teman tapi kemudian di belakang menjadi musuh. Dan Gita menjadi juga sebuah statement bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok ini sesungguhnya adalah balas dendam atau vengeance.
このギターさんの場合はですね、まあ、これはスパイ映画だから、まあ、スパイ映画の中のキャラクターとしてはですね、表向きにはその、まあ、みんなの仲間ですよね、その一緒に働いている仲間なんだけども、彼女自身の中にもその過去があって、このそれをこう仕返しするという意味も持っていると。だからスパイ映画なので、そこをこう後で、まあ、なんていうか内通者になってですね、この表に出てきてやるというふうなことにしました。
ありがとうございます。映画素晴らしかったです。コーヒー哲学シリーズと今作と拝見して、安賀監督のこう流れるようなテンポの作り方と光の演出が素晴らしいと思ったんですけれども、今回光の演出でアロクが常にこう逆光でよく演出されてるなと思ったんですけれども、特にワリオが亡くなった時にすごく光が後ろから当たっているシーンがすごく個人的には宗教的な印象を持って拝見したんですけれども、逆にその彼が捕まってしまう時にヘッドライトでこう真正面から光が当たるシーンはすごく人間として描かれているような風に私は受け取ったんですけれども、監督のその演出意図っていうところをお伺いできればありがたいです。
Konsep pencahayaan dalam film ini saya memang menggunakan istilahnya dalam bahasa Indonesia practical light atau konsep cahaya yang dibuat seakan-akan seperti cahaya di dalam ruangan, jadi tidak ada tambahan lampu.
まあ、この私の場合はですね、これ光はですね、基本的にはその屋内での光というものをイメージして、できるだけライトを使わないで撮影するという方法を取りました。
Misalnya waktu Arok memutuskan untuk menggunakan rencana bumi hangus, kebetulan memang di belakang jendela ada matahari yang masuk, sehingga saya menggunakan momen itu untuk memberikan kesan enlightenment, the false enlightenment pada Arok, atau ketika Arok terakhir sebelum saat dia bertemu dengan si jenderal, saya hanya menggunakan lampu dari mobil untuk memberikan kesan realisme, tapi juga memberikan kesan suspense dan tension. Karena memang film ini konsepnya adalah action tapi dengan sinematografi yang realistis, sehingga penonton bisa merasa lebih dekat dengan karakter-karakternya.
この映画はですね、非常にリアルなものとして描きたかったというか、見ている人たちがですね、非常にリアルな問題としてこの映画に引き込まれていくという、そういうことの意図でありました。で、もう一つはですね、アロックなんですけども、彼はこの地球というか、まあ、ジャカルタをですね、壊滅させる、まあ、それこそ焼け野原にするという意図を持っているときに、ちょうどですね、太陽の光や太陽光線が当たってきたんですよね。で、それが一つはそのライティングとして彼のその思いをそこでこう表現するというふうに使っています。それから先ほど亡くなる瞬間ですよね、それもこうライトはもうとにかくヘッドランプだけ、他の光を使わずにヘッドランプだけを当てるというふうに考えていました。
ありがとうございました。 もっともっといろいろ聞きたいんですけれども、お時間になってしまいました。篠田監督、本当にてれまかしありがとうございます。ちなみに監督、ビットコインやってますか？
hari ini Bitcoin sedang tinggi-tingginya.
ものすごく高くなってるんですね、ビットコイン。
kalau ada yang punya Bitcoin lebih baik jual sekarang.
今もしビットコインをお持ちだったらすぐ売ってください。
ありがとうございました。とても素晴らしい映画を見せていただきました。
いかがでしたでしょうか。幅広いジャンルでヒット作を生み出す監督、映画を志すきっかけが学生時代の日本での受賞というのは驚きましたね。監督の作品の中でコーヒー哲学、恋と人生の味わい方、そしてあの日のことをあなたには、日本でも配信で見られるようですので、ぜひ見てみたいと思います。